本日与えられている聖書の箇所を朗読いたします。マタイの福音書6章の31節から34節まで。マタイの福音書6章の31節からお読みいたします。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。本日は神の国と神の義をと題して教科先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。本当に爽やかな季節になってまいりました。でもまだまだ気温の変化等も激しいですので、互いの冷静また健康も最大度によってもまいりたいと思います。今日の御言葉は本当に皆さんがよくご存知の言葉であり、先ほども賛美しましたけれども、この御言葉そのものの賛美もあります。今日はこの御言葉に思いを馳せるわけですが、まず一つはここで異邦人の求めということが語られます。イエス・キリストがこのところで、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。これらのものは異邦人が切に求めているものですとこうあります。異邦人という歌がですね、とても流行りました。今もしばしば彼女によって歌われたりもしています。聖書では異邦人という時にはそれはユダヤ人以外の人々を指していました。そういう意味では私たちもまた異邦人と言えるわけです。ですがそれとともにイエス・キリストがここで異邦人という時には民族的なものの意味だけではなく、さらに別のものもあります。それはやはり異邦人というのは誠の天地の造り主である神を知らない人々、誠の神を知らずまた受け入れようとしない、信じようとしない人々のことでもあったわけです。そしてそのような異邦人たちが関心を持って何よりも求めているものは何だろうかとあります。それはここでは何を食べるか、何を飲むか、何を着るかということであり、それこそ日々のさまざまな生活のこと、また言い換えれば時にはそれはさまざまなもののことでもあるわけです。ですから罪とか救いとか、さらには永遠の命とかというものについてはあまり関心もなく歩んでもいるわけです。人として最も大切なことについてはあまり関心を示さず無関心であり、そしてむしろ富とか物、そういったものをひたすら求めてもいるというわけです。そしてイエス・キリストはここでこれらのものはすべて異邦人がせずに求めているものですとあります。人々がこれらのものを必死に求めている、そして日々にさまざまに思い煩い生きているというわけです。そのような思い煩いは神を知らない、あるいは神を信じようとしない異邦人の姿であると改めて言われます。そのように言われますと、じゃあ私たちもそのようなものになっていないかとも心を探られます。そのような異邦人の求めというものがありました。次には、信仰者の求めというものがあります。キリストがここで言われるのは、これらのものはすべて 異邦人がせずに求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさいとあります。ここでは神を知らない異邦人たちのようにではなく、神を知り神を信じているあなた方は違うはずですよというわけです。信仰者はそれと本当に彼ら異邦人とは違うものであるはずだ。まさに神を信じる信仰者と神を知らない異邦人との求めるものの違いということが語られます。信仰者はここで何よりもこの神の国と神の義をまず求めなさいとあります。まず神の国を求めなさいと言われます。聖書では神の国という言葉は何度も語られております。じゃあ神の国とはどういうものなのかとなります。まあ、この神の国というテーマで多くの論文が書かれたり、あるいは本も出されたりもしています。それだけ大きな、まあ、テーマでもあり、人々の大きな関心事でもあったわけです。まあ、でも神の国といえば人々はまず天の御国、天国を思うことがあります。この地上の国に対しての天の御国という意味で、そのような意味はもちろんあります。あるいはこの地上において聖書の神を信じる国のことと捉えたりすることもありました。そのような国をこの地上において打ち立てようと思う人々もありました。まあ、この国というのはそういう面では政治的な力を考えたりもしたわけです。ですが以前の死の祈りでも触れましたが、この国という言葉はもともとの意味としては、まあ、いわゆる領土、国境のある領土という国ではなくて、それは支配するとか治めるとか、そういった意味を持っていました。ですからここでまず神の国を求めるというのは、神が私たち一人一人の心を、思いを支配し、私たちを治めてくださるようにということでした。日々のさまざまな思い煩いに支配された私たちではなく、神に治められる、本当にそのようなものであるようにということを求めるわけです。さまざまな罪につながるような欲に支配されたものではなくて、まず神の御心に従う、王である神の心に従うものであり、神が私たちの心を、私たちを治めてくださるようにというものでした。罪に支配されるものではなくて、神に支配され治められるものであるようにということでした。主の祈りにおいても、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにというところがありましたが、同じことでした。そしてさらに信仰者が求めるべきものは、神の義とあります。神の義を求めなさい。神の義とは、神の正しさということでした。この地上にあってはやはり神を無視し、神の正しさに反することが平気で行われたりもします。人の命に手をかけることや、人を傷つけること、あるいは貶めること、その他様々な罪にあふれています。そしてその中で私たち自身も神の御心に反するような正しくないことに染まる恐れもあります。でもそうではなくて、神の義を、神の正しさをまず追い求めなさいと言います。神を知らない異邦人は食べること、飲むこと、着ること、そういったことをせずに追い求めて生きている。でもあなた方信仰者はそうではなく、何よりもまず神の国と神の義を求めよと、このところで命じられています。そうしてこそ様々な思い煩いからも解放されていく。でもなぜ思い煩いから解放されるのか。そのこともさらにこの33節以降でも語られております。まずその3つ目は神の約束です。 キリストが言われます。32節からですが、あなた方にこれらのものすべてが必要であることをあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますとあり、これが神の約束でした。その神の約束の一つは、神はご存知であるということでした。キリストは、あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられますと言います。この約束は先に同じこのマタイの福音書の6章でも語られていました。例えば6章7節では、また祈るとき異邦人のようにただ同じ言葉を繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで神に聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですとありました。神は私たちに必要なものをご存知であるというわけです。神を知らず、神を信じない異邦人ならば、自分の必要をですね、あれやこれやと声を大にして、これでもかというほどに求めて訴えるかもしれない。でもキリストは、私たちの神は、私たちが求める前に、私たちが本当に必要なものはご存知であるということでした。まあでも神がすでにご存知なら別に、声に出して祈りの中で求めなくても良いではないかとなるかもしれませんが、そうではなくて、求めることで自分に必要なものをはっきりと私たちも知り、また成長にもつながるわけです。そして神が必要なものをご存知であることを、で私たちが知れば、あれやこれやと思い煩うこともない。まあこれは前回も触れました。子供たちにとっても親が自分の必要を知ってくれているということは大きな安心でした。ならば天の父なる神が私たちの必要を知っておられるということは大きな安心でもあるわけです。神がご存知である。で、もう一つは神は与えてくださるということがあります。イエス・キリストが33節で、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますとあります。神は必要なものをご存知であり、そして与えてくださるとあるわけです。私たちの必要を知るということ。知るということは、その必要なものを必ず与えるということでもあるわけです。子供がいて、そして親がその子供の必要を知ったならば、それを見てですね、見て見ぬふりをすることはないでしょう。何とかしてその必要に応えたい。そう思うわけです。ならば、天の父なる神は、私たちの必要に対して知らんぷりをすることはない。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと、私たちが心配するような、本当に必要なものは与えてくださるという約束でした。ただそこでおいて言われることは、まず神の国と、神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますとあります。まず神の国と神の義を求め信仰に立て、そうすれば必ず加えて与えるということでした。まあそのような歩みをするならばということですが、そんな例の一つも見ることができます。旧約聖書の時代にソロモンという王様がいました。ソロモンは若くして王として建てられ王になりました。その時にですね、神はソロモンに言われるわけです。それはですね、王として建てられたあなたに何でも求めるものを与えるから求めなさいと言いました。何でもあんたの欲しいものを与えるから求めなさいというわけです。まあ私たちなら何を求めるかとなります。おそらく多くの人々は富やあるいは力、また健康であること、さまざまなことを求めます。ですが王として建てられたソロモンが求めたものは違いました。彼が求めたものは 善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか、というわけです。そのままですね、王として立てられたわけですけれども、富や権力や名誉や地位や健康ではなく、善悪を判断して本当にあなたの民を、神の民を正しく治めることのできる知恵、それを与えてくださいと求めたわけです。彼は何よりも神においてのご支配があるこの国、王として神の御心にかなう裁きを行うことができるように、そのことを第一に求めました。そしてその求めは当然神の御心にかないました。そして神はソロモンに約束されたわけです。それはこういう言葉でしたが、神は彼に仰せられた。あなたがこのことを願い、自分のために長寿を願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえも願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ、私はあなたが言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたが願わなかったもの、富も誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに習うものは一人もいない。また、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしようとあります。まあ、これは第一列王記の三章に、第一列王記の三章に記されている事柄です。神の国と神の義をまず求めたソロモン、そのソロモンへの素晴らしい約束でした。神は本当にソロモンが求めなかったもの、富や誉れや長寿やさまざまなものも与えるというわけです。そしてソロモンはこの神の約束のように、ソロモンの知恵という言葉がありますが、ソロモンの知恵と言われるような知恵を与えられました。そしてまたソロモンの栄が栄えることですね。ソロモンの栄がと言われるような繁栄もソロモンは与えられました。ソロモンは神の前に求めたその民を裁く知恵を与えられ、そして求めなかったそのソロモンの栄華と言われるような繁栄や誉れも与えられて、本当に多くの国々がソロモンのところにやってくる、シバの女王をはじめ多くの者がやってくるようなソロモンの栄華と言われるような栄を与えられました。そのところで神の約束はですね、本当に実現するわけであって、それは私たちへの約束でもあります。そして最後34節には神からの勧めの言葉があります。34節で、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。おそらく私たちが日々いろんな労苦している中にあっては、本当にこの言葉は響くでしょうし、本当にその通りですと言いたくなるかと思います。明日のための心配は無用ですという言葉ですが、まあ、それは将来の計画を立てたり考えたり、あるいは将来に蓄えたりすることをしてはならないということでは決してありませんでした。何も考えないで風任せに好きに生きていていいよということでは決してないわけです。まあ、私などのクリスチャンになった時代のこの先輩の牧師たちはですね、このような言葉からですね、クリスチャンが貯金をすることや、あるいはさまざまな保険に入ることは不信仰であると、まあ、そんなふうによく口を大にして、言葉を大にして話されたり、あるいは批判したこともありました。でもキリストはそのようなことを決して教えてはいないわけですね。むしろ神は使徒に 考える知恵を与えてくださっているわけですから、その知恵により先のことを考え計画し備えるということをもう良しとされているわけですね。ですからこのことは決して先のことを一切何も考えないで好きに生きていいよということではないわけです。ただ使徒の歩みにおいては予測もつかないような出来事が起こるのも事実です。だからといって起こりもしないことをあらゆることをあれやこれやと考えて思い患い始めると大変なことにもなるかと思います。誰でもそうなると心弱ります。明日という日もですね、神の御手の中にある。神が明日のことも心配してくださる。ですからその父なる神に委ね、そして生きていくということでもあったわけです。聖書ではこれはペテロ第一の手紙のペテロ第一の手紙の5章7節にありますが、あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。何が起こるかわからない中にあります。だからこそ思い患うのではなく、神を信頼し委ねて、その日その日をですね、まあ賛美にもありますが大切にして生きるということになります。このマタイの福音書6章最後になりましたけれども、以上からと私たちは神を知らない人々のように、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといってですね、思い患うのではなく、神を信じる者として神の国と神の義をこそまず第一に求めていく。その時には神は私たちに必要なものを必ず与えてくださると約束しています。そのことのゆえに明日のことをも神に委ねて生きていくということがここで進められております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはやはりあれやこれやと思い煩い、その中で不安に襲われたり恐れを持ったりいろんなことがありますが、そうではなく本当にあなたが私たちのことをすべてご存じであることを覚えて、まず神の国と神の義を求め歩むとき、そのときあなたがその必要のすべてをも備えてくださることを信じて、また歩ましてください。思い患い、さまざまなものがありますけれども、それらからも解放してくださいますようにお願いいたします。お一人一人の日々の上に恵みが豊かにありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。